県議会ラジオ広報茨城県議会新議長に聞く。ご出演は第116代茨城県議会議長半村昇さん、聞き手は菊池舞です。半村議長、この度は茨城県議会議長へのご就任誠におめでとうございます。まずは議長就任のご感想をお聞かせください。
皆さんこんばんは。茨城県議会議長の半村昇でございます。私は去る令和5年12月22日の県議会第4回定例会において第116代茨城県議会議長に就任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに令和6年能登半島地震により亡くなられた方々にお悔やみ申し上げるとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。さてこの度、長い歴史と伝統のある茨城県議会議長の重責を担うこととなり、その職責の重大さに改めて身の引き締まる思いであります。県民の皆様の負託に応えれるよう、県民福祉の向上と県政発展に向け誠心誠意取り組んでまいりたいと考えております。
それでは本年の県政の展望について半村議長にお伺いしていきたいと思います。半村議長は県内経済対策についてはどのようにお考えでしょうか。
新型コロナウイルス感染症は5類へと移行し、社会経済活動の正常化が進む一方、ロシアによるウクライナ侵略と背景とした原材料価格の高騰や円安を要因とする物価高騰の長期化という困難が押し寄せ、県民生活や地域経済に深刻な影響が生じております。長引く物価高騰による県民生活や県内企業への影響を緩和することで、足元を固め県民の生活や企業を守っていくことが必要です。県会においては12月定例会でエネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受ける医療機関、福祉施設、農林水産業者等に対する支援が省力化、生産性向上につながる新たな取り組みを促すための事業など、物価高騰への対応を図るための補正予算を確実したところであります。また物価高に負けない賃上げを実現し、少子化拡大につなげ、成長と分配を繰り返す県内経済の好循環を早期に生み出すことも重要であります。物価高騰への対策をはじめとして県内経済活性化の対策をスピード感を持って行うことが必要と考えます。
茨城県は広域交通網整備や企業誘致に力を入れていると伺っています。半村議長は広域交通網整備と企業誘致についてはどのようにお考えでしょうか。
本県のさらなる発展の礎として、陸海空の広域交通網の整備を進めることは、交流人口の拡大と産業の活性化を図る上で重要であります。中でも道路網については、首都圏の中核都市を結ぶ首都圏中央連絡自動車道、圏央道が平成29年に県内の全区間暫定2車線で開通し、令和8年度までの県内全区間4車線化に向けて整備が進められております。また東関東自動車道みそ線について、潮来インターチェンジから鉾田インターチェンジ間の整備が進められており、いずれも一日も早い整備が待たれるところであります。企業誘致に関しては、令和4年における県外企業立地件数が6年連続全国第一となるなど、全国トップクラスの実績を上げております。特に県央道沿線で企業ニーズが高まっており、約20年ぶりに県施工で事業化した工業団地県央道インターパークつくばみらいで全区画が完売しているほか、県央道沿線のフロンティアパーク坂東の整備や、ひたちなか地区における県施工の工業団地開発にも取り組んでおります。今後も利便性が一層高まる本県の事業環境や独自の優遇制度の活用など、 戦略的な誘致活動を展開し、本県の持続的な発展を図ることが必要であると考えております。
茨城県は農業に対する支援を積極的に行っていると伺っています。半村議長は農業振興についてはどのようにお考えですか？
本県は農業産出額が6年連続全国第3位と全国屈指の農業県であります。本県農業が将来にわたり持続的な発展を続けるためには、農産物などの付加価値向上を図り、収益性を高めることが重要であります。本県ではメロンの茨城キングなどトップブランド化や、常陸牛の新ブランド常陸牛きらめきの誕生などの取り組みが進められております。引き続きさらなるブランド力強化の取り組みが必要と考えております。急激な人口減少による国内市場の縮小に直面する中において、海外への販路拡大も重要であります。本県の農産物の輸出実績は年々増加し、昨年は前年度から35% 増の13億円超となっております。さらなる輸出拡大に向け、ブランド力強化を合わせ、販売拡大に意欲的な事業者の海外への挑戦を後押ししていくことが重要であります。また国において食料安全保障の達成が重要な課題となる中、農業体験である本県は県民ひいては国民のために食料を安定的に供給する使命があると考えます。そこで本県の食と農を守るために、農地の集積集約化による経営規模の拡大や農業経営の安定、スマート農業の推進などに総合的に取り組むことが重要であります。
近年、気候変動に伴う豪雨をはじめとする自然災害が頻発化しております。半村議長は災害に強い県づくりについてはどのようにお考えですか？
本年元日に発生した令和6年能登半島地震に対し、本県では災害医療派遣チームなどの医療関係者や避難所支援、住宅市街認定支援を行う職員を派遣するなど、被災地支援の対応を図っているところであります。被災地域の一日も早い復旧復興を心からお祈り申し上げます。昨年は本県において6月から梅雨前線による大雨および台風第2号による被害、9月の台風第13号による被害などの大規模自然災害が発生しました。いずれも被災地に大きな爪痕を残すとともに、我々に大きな教訓を残したことは忘れてはなりません。自然災害から県民の生命と財産を守るため、国の防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策を最大限に活用した道路・河川の整備や土砂災害対策などに取り組み、災害に強い県づくりを着実に進めていくことが重要と考えます。また県民への防災教育や平時からの訓練の実施、県民への適時適切な情報発信、地域の防災力強化などソフト面の対策も必要であります。自然災害の激甚化頻発化は今後も予想されます。過去の災害から得られた教訓を踏まえた災害の対応能力向上が求められます。
茨城県議会では議会改革を積極的に進めていると伺っております。半村議長は議会改革についてはどのようにお考えですか？
2元代表制の一翼を担う県議会が地方議会に与えられた意思決定機能や監視機能、政策立案機能を最大限に発揮するためには、県民目線に立って自ら改革を進めることが必要であります。本県ではこれまで全国トップクラスとなる24本の議員提案条例を制定するなど、積極的な政策立案を図ってきたほか、休日議会や出前委員会の開催、学生との意見交換、乳幼児連れの方でも安心して傍聴できる環境の整備など、住民が参加しやすい枚方議会に取り組んでおります。このような取り組みが評価され、早稲田大学マニエスト研究所が実施する議会改革度調査2022の総合ランキングにおいて、都道府県別で 2年連続第1位となりました。今後はこれらの取り組み継続しておくか、これまで制定したすべての議員提案条例について議会に対する年次報告を義務づけるとともに、来年度からは条例の執行状況など検証も行っていくこととしております。引き続き開かれた見解を目指し、議会改革に取り組むとともに、執行部とは是々非々の立場で互いに切磋琢磨しながら本県の発展に向けて取り組んでまいります。
次に半村議長ご自身のことについて少々伺いたいと思います。改めて政治を志したきっかけなどを教えていただけますか。
私が26歳の時に栄町議会議員に立候補しようと一念発起したことが私の政治人生の始まりであります。当時はまだ若いこともあり、周りからの反対で最終的には出馬を見送りましたが、それでもなお政治家への道を諦めずに私を突き動かしたのは、若い力で何とか地元を活性化させたい、今の流れを変えたいとの強い思いでした。私が住む栄町を含む佐島郡は県政の谷間、陸の孤島と言われるなど、当時は旧態依然の状態でありました。これらを脱却するために町議会議員となった後は、現在も議員としてご活躍されている同い年の同志と地元の活性化策を議論したり、若手の地元議員などと佐島郡を考える会を作り、地元の未来について真剣に語り合ったことを思い出しております。そして縁あって県議会議員となり、県政の発展に尽くす思いでこれまで政治の道を歩んでまいりましたが、当時の強い思いは今も全く変わることはありません。これからもその思いを胸に、県民の期待に応えるべく議長として全力で県政の課題に取り組んでまいりたいと思っております。
最後に県議会議長として半村議長の今後の抱負をお聞かせください。
私はこれまで県民の期待に応えるべく、茨城に住んでよかった、そういう幸せが実感でき、豊かで健康、幸せな暮らしが享受できる郷土づくりに全力で取り組んでまいりました。現在コロナ禍を乗り越え、社会経済活動の成熟が進む一方で、長引く物価高騰による地域経済や県民生活の影響、急速な人口減少や少子高齢化、自然災害の激甚化、頻発化への対応など様々な課題に直面しております。こうした状況において足元の課題へしっかりと対応しながら、デジタル技術の革新や人々の多様化する価値観など新たな時代の潮流を捉え、県民とともに未来を見据えた県づくりを力強く推進していくことが重要と考えております。我々県議会は二元大小政の一役を担う存在として、県民の声に真摯に耳を傾け向き合うことが何より重要であると認識をしております。執行部とは総合に緊張感を保ちながら、地方議会に与えられた意思決定機能や監視機能、政策立案機能を最大限に発揮し、県民の負託と信頼に応えていかなければなりません。議長として今まで以上に発信力を高め、より一層県民の皆様から議会を身近に感じていただけるよう努めながら、目配り気配り思いやりの心で、県民が茨城に住んでよかったと幸せを実感できる活力ある茨城の実現に向けて全力で取り組んでまいりたいと思っております。
ありがとうございました。本日は第116代茨城県議会議長半村昇さんにお話を伺いました。今後のご活躍をお祈りいたします。県議会ラジオ広報、茨城県議会新議長に聞く。ご出演は第116代茨城県議会議長半村昇さん、聞き手は菊池舞でした。